インタビュー後半は、エンジローさん作曲のオリジナル曲、音心2枚目のアルバム、空の調べ、空が奏でる物語より、星への旅路に乗せてお送りします。今オカリナたくさんいろいろ種類見せていただいたんですけど、64本、
はい、
お持ちということですが、
はい、
全てのオカリナの音とかもう記憶されてるんですか？
あ、一応はい、一本一本は出会いからこうずっと付き合ってる時間がそれぞれにありますんで、その分を覚えています。
それを使ってですね、
はい、
エンジローさんは作曲をされてるというお話なんですけれども、
はい、もともと作曲はこうちょっと好きだったもんですから、だいぶ前からやってはいたんですけど、オカリナも初めて自分の手にやってきた時には、その自分の作った曲のメロディーにこの音ならいいなっていう逆の感覚だったんですね、それがまあ今は本当にオカリナのために作るっていう感じにはなったんですけど、はい、で、まあ、作曲自体は何ですかね、この世界にあるものとかそういうものに何か魂とか心のようなものがあるんじゃないかっていうのが元になって、イメージを膨らませるっていうことが結構多くって、自然の風景っていうのもありますけど、生き物からヒントを得てとかそういうものもあるんですけど、まあ、形だけのこうテーブルとか、椅子とかそういうものがどんなことを思ってるんだろうなとか、そういうことを、考えて浮かぶっていうパターンもあります。
もともと日本人ってこういったものって思われてるものにも神様が宿ったりっていう、はいはいはい、ことでよろずの神っていう、そういう考え方っていうか感じ方っていうのあるじゃないですか、
はい、
なんかそれに近い。
そうですね、多分オカリナ自体にそれを僕がすごく感じちゃうもんですから、きっと他のものにもそうなんじゃないかっていう気持ちで見てしまうようになりました。
なるほど。何かじゃあ作ってくれないっていうそういう声みたいなことってかピピッと感じることとかもあるんですか？
先日まだ発表はできてない曲なんですけど、音心の相方のピアニストが、ずっとピアノをお持ちだったんですけど、そのピアノが、置く場所がない事態になりまして、ずっと倉庫にちょっと置いてなきゃいけなかった時期があったんですね。1年半ぐらいだったんですけど、でそのピアノが最近ようやくこの事務所にやってきて、でそのピアノともう一回やってた時に、その1年半のずっとこう募っていた思いっていうようなものを、一緒になってこう想像してるうちにできた曲っていうのがあったりして、またお聞きできるかなと、お届けできるかなと思っているんですけど、そんなこう風に浮かぶ曲っていうのもあります。
今もう CD なのか 何枚か出されてるんですか？
はい、そうですね、僕オカリナの虜エンジローとしては、2枚、1枚がアルバムで1枚シングルっていう形で、あと音心としては3枚、出していて、アルバムが3枚でシングルがつい先日で出した1枚があります。CD 自体はコンサートの会場とか、あとは僕の方のホームページというかブログをやっておりまして、そちらから通販のような形でもお買い求めいただくことはできます。メールでのやり取りでっていう形になってます。
どんな名前のタイトルのものがありますか？アルバムでしたらどういうタイトルとか？
アルバムですと僕の方では心の住処っていうものがあって、14曲入っているんですけど、はい、それはどちらかというと自然の風景とか生き物とかそちらから、イメージを得てできた曲がたくさん入っています。であと音心の方では、皆さんがきっとご存知だろうなっていうクラシックの名曲を集めて、クラシックタイムっていうアルバムですね、12曲入りです。で でそれと僕のオリジナルのみで作ってある「空の調べ」っていう CD アルバムですね、うんうん、はい、ありますね。
ライブ活動っていうのは、
はい、
どのような形でやってらっしゃるんですか？
はい、月に何回かさせてもらっていますが、基本はまあ喫茶店のようなところから、まあ、ホールのコンサートみたいなのも時々はあるという形で、うん、本当に場所はいろんな場所でやっております、うん、今までですとお寺でのコンサートっていうのもありました。
お寺で、
はい、あ、お寺 の、 あの、ええ、本堂
で、
はい、
まあなんと
独特の響きがあってやっぱりあそこは聖域だなっていうふうに思いながら演奏させてもらったんですけどね。あとは病院のロビーっていうのも今までやったことがありました。毎年定期でやらせていただいているのは、うん、菊川っていう静岡県の菊川の、喫茶店で鴨さんっていう、はい、ところがあるんですけど、うん、香りの妹って書いて鴨さんなんですけど、そちらで冬に今は大体冬ですね、ずっと、はい、毎年やらせていただいてます。であとは同じ静岡県島田市の方で、うん、煎茶茶房園っていう、アトリエ兼お茶の、喫茶店のようなところがありまして、そちらも5月ですね、を定期で毎年演奏させてもらってます。
あとオカリナのなんていうんですかね、指導って言ったら変ですけれども、はい、学びたいっていう方も多くいらっしゃると思うんですが、そういったところでご指導されてるってこともありますか？
はい、させてもらってます。一応まあこの近辺でしたらお一人からでもお受けするんですけど、うん、基本は自分がこう出向いてって出張の形を取らせてもらっているので、うん、レッスンの場所をなんか公共の施設か何かご自宅でも結構ですし、うん、ご用意いただいて、うん、で、まあ、3名以上いらっしゃる場合は出張いたしますっていうふうに、お受けしておりますので、なんか興味のありそうなお仲間と一緒に声かけていただければ出向いていきますので、
うん、
はい、そちらもお気軽にご連絡いただければと思います。
なるほど。あとすみません、円次郎さん今こういった形でねいろいろ活動されてますけど、
はい、
将来的に、
はい、
どういうふうにこのオカリナとともに歩んでいかれたいと思ってらっしゃいますか？は
い、そうですね、難しい質問ですけど本当にその今こう世の中がすごくいろいろ頑張ってる人いっぱいいらっしゃると思うんですけど、その頑張りっていうものがこの今の世界ってすぐ当たり前っていう言葉で済まされちゃうことがすごく多い世の中かなって感じるんですけど、そういうところをこうちゃんとお互いにやってもらったことはありがとうねって感謝し合えるような、なんかそういう雰囲気がすごく乏しいというか今寂しい気がするんで、なんかそういう感受性というか今あるものっていうのが当たり前じゃなくって、こう奇跡の上で出会って奇跡の上で成り立ってる、ようやくバランスとって成り立ってるものなんだからっていう気持ちを広げていきたいっていう風に、それにはきっとこのオカリナがやっぱり本当にオカリナとの出会いの奇跡から始まって、そのオカリナが導いてくれた奇跡で演奏活動できてっていう、もう本当に自分が奇跡の塊みたいなところでようやく立っていられている存在なので、それを見ていただくことでちょっとでもそういう感受性っていうか、当たり前っていうものをそういうつまらない言葉で済ませちゃわないような雰囲気をいっぱい広げていけたらいいのになっているのはなんかすごく思っているんですね。そういう方面に働きかけるようなオカリナの曲なり演奏なりを続けていきたいっていう、はい、のが自分の思いで、こう自分を見てほしいとか自分の技術を知ってほしいとか、オカリナってこんなに素晴らしいんだよっていうところは伝えたいんだけど、こういうなんていうんですかね、その技術的なものとか、そういう部分じゃない、もっともっとこう根本の幸せな部分っていうのをなんかうまく伝える方法はないかなっていうのを今もうずっと模索している感じです。
やっぱり人って言葉で伝達はするとは思うんですけど、はい、その言葉に乗せてるもの、
はい、
気持ちであったりとか、思いであったりとか感情であったりとかあると思うんですけど、
はい、
今の言葉を聞いてるとそういったものがすごくよく伝一緒にこうやってくる感じ、
は
い、あの言葉は言葉で理解して頭で理解してこういうふうに言ってるんだなっていうのは分かるんですけど、あのそれ以外のところで伝わってくるものが感じられる今お言葉をいただいたなと
ありがとうございます
けどその演奏でも聞いてらっしゃる方にはその音と音の響きだけじゃなくて、であの音色あの音楽としてのその曲の美しさ旋律の美しさとかだけじゃなくて伝わるものがきっとあるんじゃないかなと、はい、一人でも多くの方にそういったものを届けていただけたら嬉しいなと。
ありがとうございます。
今正直なところそういう感想を持ちました。あの貴重なあのお時間とてもいい時間をいただきました。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。